今日は詩編の128編です。このところには主に従う人の幸いが語られています。一節のところに、幸いなことよ、主を恐れ主の道を歩むすべての人はとありますけれども、神様を恐れかしこみ、そしてまた神様が喜ばれるその人生の生き方をする人は幸いであると語られています。二節のところで、その手で労した実りを食べるとあるわけですけれども、その働き勤労は虚しく終わらない。神様はその働きを豊かに祝福してくださり、そして実りを食べることができる、生活することができる、その約束があります。また三節に、あなたの妻、またあなたの子供たち、家庭のことが出ているわけです。そしてたわわに実るブドウの木、そしてオリーブの若木とあります。それは豊かに実を結ぶということを意味していると思われます。単に物質的に豊かではなく、それはまた私たちの心、魂にも豊かな実りを与えてくださって、家庭団らん、本当にお互いに喜ぶ家庭を神様は築き上げてくださいます。このことはガラテヤ書の5章の22節に、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、あるわけですけれども、このような実が私たちの心の中に豊かに実らされて、家庭が喜びと感謝に満ち溢れるということが語られています。4節に、見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。これほど幸いなことは他にはないと思います。そして5節に、主がシオンからあなたを祝福されるように、シオンの山、そのところに神の宮、神殿が築かれて、そして神様の栄光が表される。神殿においては犠牲が捧げられ、そしてまたそこに礼拝してくる人たちのすべてのものの罪が許される。それがまた豊かな祝福となっていくということです。ですから私たちは神の祝福に預かる。今イスラエルにはこの神の神殿は建てられていません。しかし私たち自身が神の宮、神殿であり、イエス・キリストが私たちのために十字架に死んでくださって、私たちの罪の贖いの犠牲となってくださった。私たちの心にこの神様の罪の許しの祝福が与えられるということであるわけです。そしてエルサレムへの慈しみを見よとあるわけですけれども、神様はエルサレムを愛された。このエルサレムは敵に囲まれ、そしてまた滅ぼされ、バビロン捕囚のこともありましたし、またローマによっても滅ぼされるということがありました。しかしこのエルサレムは再び再建され、今日に至っています。それは神様の慈しみがあるからです。神様は神の都エルサレムを愛され、そして再建してくださった。ですから私たちにもこの再建の恵み、復興の力が与えられるということであるわけです。最終的には実は私たちは死の中からよみがえる、この永遠の命に預かる、その祝福に私たちは預かっていくことができるということであるわけです。命の日の限り、そして6節に、あなたの子らの子たちを見よ、本当にそれは将来にわたっても神様は祝福を与えてくださるという約束であるわけです。最後に、イスラエルの上に平和があるように、神様に立ち返り、そして従っていく者に平和、そして心に平安が与えられる。私たちは主に従い、このような大いなる祝福にますます預かるものとさせていただきたいと思います。